年の最後の礼拝となりました。本日の説教題は東方の学者たちというものです。東方の学者、というと聖誕劇の3人の博士を思い浮かべてしまいます。その3人が幼子イエスに黄金、没学、入校を捧げるシーンが劇の中にあるのです。私は新学生だった頃、出席していたある教会の聖誕劇で羊飼いを担当したことがあります。福音書の中で羊飼いの物語と三人の博士の物語は、違う場面で書かれているのです。一つの天使が夜晩をしていた羊飼いたちに救い主の誕生を告げたシーンがあります。その場面はイエスが誕生したばかりの場面になっています。しかし今日ある東方の学者たちが来訪したとき、イエスは誕生後少なくとも数ヶ月経っていたのでした。なぜならばこの物語の後にヘロデ王が、博士たちに騙されたということに気づき、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男子を皆殺しにしてしまう、時間差があるからです。時間差もあるからです。今は多くの教会でまだコロナの影響、余波、などもあって聖誕劇を行わないというところが多いです。しかし私が新学校だった頃の出席教会は毎年クリスマスの時期になるとそれに備えて聖誕劇の練習をしておりました。劇で一番大変なのはやはり2人、ヨセフとマリアさんであります。教会によっては必ずしも羊飼いのシーンとか、三人の博士たちのシーンに限らず、クリスマス関連の劇を行う。例えば、靴屋のマルチンなどを行う教会も、私が、いたある教会では行っていました。クリスマスツリーというのが、教会の中にも飾られます。そのツリーのてっぺんに大きな星をつけることがよくあるのです。今日の箇所にも星というのが出てきています。東方の学者たちは星によってユダヤ人の王の誕生を知った。そして星に導かれてエルサレムまでやってきたのでした。時はヘロデがユダヤの地方の王だった時代であります。ヘロデ王というのが今日の箇所に出てきます。この王様は政治的手腕のある王でありましたが、共に猜疑心がとても強く、自分の王の立場がいつ奪われるのか不安で、それで自分の妻と子供たちも殺してしまった人物でもあったのです。ですから、この時のローマ皇帝は、こういう皮肉を言ったそうです。ヘロデの部下であるよりは、豚である方が安全だと皮肉を言った。豚というのはユダヤ人は食べなかったので、皮肉を込めて ヘロデより豚の方が殺されないと言ったことがあるほど、ヘロデは自分の王の立場に固執して、まあ、動したくなかった、まあ、残忍な王というイメージも同時にあったのです。そんなヘロデがユダヤ地方の王の時に、今日の箇所でイエスがベツレヘムで誕生したのでした。星を頼りに東方からエルサレムにやってきた占星術の学者たちが言います。2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです、というふうに事情を言いました、まあ、これを聞いてエルサレムにいたヘロデ王は不安を抱きます、まあ、このユダヤでは自分が拝まれているのに、それを脅かす存在の現れを彼らから聞いたからです。そしてエルサレムの人々も不安になったとあります、まあ、それは何をするかわからないヘロデ王の性格を知っていたからかもしれません、まあ、実際にヘロデ王はその後博士たちに騙されたと知ると、そのベツレヘムと周辺の2歳以下の男子を皆殺しに平気でしてしまったのです。今日の題は東方の学者たちであります。イエス、この幼子誕生は東方から人々が来訪したほどの出来事であったとあります。それは今の私たちにとってどんな意味があるのかを見ていきたいと思います。ヘロデ王は東方の学者たちの来訪を受け、民の祭司長たち、律法学者たちをみんな集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと聞いたのです。で、彼らはヘロデ王に聖書を引用して答えました、まあ、それが五六節です。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである、とです、旧約聖書ミカ五章二節から答えたのです。ユダヤの小さい、最も小さいベツレヘムの町から神の民の指導者が現れ、牧者となると書いてありますと彼らは王に答えたのです。それでヘロデ王は先ほどの東方の学者たちを呼び寄せ、印の星の現れた時期を確かめ言いました。八節、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。これは本心ではなく口実で、ヘロデ王は拝むつもりはなく、見つけたらその子を殺すつもりで学者たちをベツレヘムへ送り出したのでした。一度は印の星を見失った学者たちでしたが、出かけるとその星が先立って進み、幼子イエスのいる場所の上に止まりました。彼らはそれを見て喜びにあふれます。苦労してやってきたからです。ワクワク しながらその家に入ったことでしょう。入ると幼子イエスは母マリアと共におられました。学者たちはひれ伏して幼子イエスを拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げます。まあ、この場面というのは絵にも良くなるなっているところです。まあ、絵では必ずしも3人の学者限定ではなく、複数人の来訪者がいて、マリアに抱かれている幼子イエスの頭には光光光が書かれてあります。まあ、捧げた黄金というのは王を表し、乳香は神を表し、もつ薬は死者を埋葬するときに使うものをであります。贈り物は幼子イエスがどういう方かを示しているかのようでした。まあ、イエスというお方は実際王であられ、神であられます。私たち人間の罪のために死ぬように定められた、使わされた方です。この三つの贈り物は皆高価でありますが、この世に使わされた幼子イエスにふさわしいものであったのです。貧しかったヨセフとマリアは、ヘロデ王の2歳以下の男子、子供、皆殺し計画のため、計画の時、エジプトに逃亡し、そこに滞在する資金として、3つの贈り物を当てることができました。東方の学者たちは、旅の目的であった、ユダヤ人の王の誕生に出会うことができたのです。まあ、しかし夢の中でヘロデのところへ帰るなとお告げがありましたので、彼らはヘロデ王の依頼を無視し、エルサレムに報告するのではなく、別の道を通って自国へ、東方へ、国へ帰ってきました。まあ、東方の学者たちは東のどこの国からやってきたのかというと、ある説でありますが、神の民ユダヤ人がバビロン捕囚にあったあのバビロンの国ではないかと言われているのです。まあ、そうなれば神の民からすれば昔の敵国の人々がユダヤ人の王の誕生を知り、エルサレムにやってきたことになるのです。ユダヤ人信仰からして、神から最も遠いとされる人たちが、この王誕生に駆けつけてきたのは、ユダヤ人にとって、まあ、皮肉なことになります。ユダヤ人の敵である異邦人が、イエスを遠くから拝みにやってきたことは、この幼子イエスは異邦人も含め、ユダヤ人の敵である異邦人も含め、すべての国の人々の王であることを示します。エルサレムにいたユダヤ人たちはベツレヘムまで、イエス誕生の町まで近い距離でありましたが、東方の学者たちのように自分たちの王誕生を見に行きませんでした。もしかしたらヘロデの目があったのかもしれません。ヘロデ王はユダヤ人の王の誕生を聞き、自分の王座が奪われるかもと不安になり、その幼子を亡き者にしようとしています。 しました。やってきた東方の学者たちに、その子を見つけたら帰り際に知らせてくれと言いましたが、彼らに騙されたと聞くと、ベツレヘムと周辺にいた2歳以下の男児を皆殺しにしてしまいます。まあ、このような残忍なことをしたヘロデ人ですが、人は大きな権力を持つと自己保身のためにこういうことをしてしまう面が確かにあります。また人は自分が自分の人生の王になろうとし、自分を王と王様のように王と立てがい、人生を自分の思うがままに生きようとする面があるのです。誰か別のものを王としてそのもとで生きたいとは人は願いません。もし私たちが残忍な王のもとにいて生きるなら、それは不幸なことになります。ヘロデ王のもとにいたエルサレムのユダヤ人たちはヘロデにビクビクしていました。今の私たちの時代もある国の王、支配者のもとにいて、辛いことを経験する、まあ、そういう人たちがいます。まあ、北朝鮮はその一例と言われています。また、かつて日本ではオウム真理教という宗教があって、まあ、それは当時のバブル崩壊後もあり、若い人たちも教祖のもとに集まり、教祖を自分の師、まるで王様と仰いで修行もしました。まあ、出家もした者もいたようです。それで辛い修行で体を壊す人たちもいたようなのです。まあ、サリン事件という地下鉄で起こった大変な事件があり、それに乗っていたある人たちはその犠牲になったのです。まあ、その後いろいろ警察が介入しました。で、ある信者は脱会した後後悔しこう言ったそうです。誤った師匠のもとにあることこそ不幸なことはないと言ったそうです。人は自分が自分の人生の王になろうとして生きようとします。また、誰かを自分の王としてそれに従いますが、自分も含めて誤った王のもとにいることで不幸、後悔することがあります。その点、キリスト教は今日の箇所、ベツレヘムで誕生した幼子イエスこそ、ユダヤ人の敵、異邦人も含め、いつの時代もすべての国の人々の王であり、良き牧者であることを示します。イエスというお方は、誤ったことをする方ではありません。私たちと同じような、完全な作られたもの、人間ではなく、神創造主です。東方の学者たちは、今日のところで幼子イエスに、3つの贈り物をした、まあ、そこに表し示されていますが、幼子イエスは私たちの王になるため、神様であり、死ぬよう世に来られた方なのです。この幼子イエスこそ、今の私たちにとっても一番の最も良い王であり、聖書に予言されていた救い主だったのです。 この福音書を書いたマタイは元徴税人でありました。マタイは、使徒とされましたが、イエスに出会う前はローマの税金をユダヤ人たちから取り立てて、必要以上に利益を取り立てていたため、同胞ユダヤ人たちから裏切り者とか罪人などと言われ、嫌われていたのです。あたかまさにマタイも、マタイは自分が自分の人生の王となって生きていて、またローマの皇帝の支配のもとに生きていましたが、彼はイエスの十二使徒の一人とされて、イエスを使徒、王様のように従い、それまでとは違う新しい人生を歩んだ人となったのでした。この福音書の著者マタイは、この今日の箇所の幼子イエスこそ、聖書に予言されているこの世に現れると言われていた救い主であることを福音書を通して人々に伝えたのです。マタイはこのイエスが旧約聖書ミカ書五章二節の予言が実現した方だと書きました。もう一度五六節を読みます。もう一度六節を読みます。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。です。当時のユダヤ人はローマから派遣されていたヘロデ王に支配されていました。にも支配されていました。ヘロデ王はユダヤ人に気に入られようとして、ユダヤ教に改宗するための洗礼をも受けた人でしたが、ユダヤ人は気を許していませんでした。このような不幸なヘロデ王のもとにいる人たちは不幸になります。マタイが書きましたが、聖書の予言通り、幼子イエスはユダヤ地方の一番小さい町、ベツレヘムで生まれ、神の民、イスラエルの指導者、牧者となる方です。私たちは、私たちの王となるために来てくださったこの幼子イエスを自分の王とすることができます。イエスは今もの時代も私たちの指導者、牧者となって導いてくださいます。私たちは皆自分を王として思うままに生きようとする面があり、誰かのもとに、もとで従いたいとは思わず、自分や別の誰かを自分の王として後悔することがあります。イエスはそんな罪ある私たちを受け入れ、導いてもくださいます。私たちは生きていて、イエスに従っていいのだろうかと不安になることがありますが、後から振り返ってみると、あれが自分にとっての最善だったと思うことがよくあります。私たちの人生には不安がつきものです。この先どうなるんだろうかという不安もあります。今年は今日で最後になります。今年一年も私たちにはいろいろなことがありました。この福音書の著者マタイは自分の人生を振り返り、かえってイエスこそ聖書に予言されている約束の救い主であることを伝 伝えています。伝えました。幼子イエスはマタイだけでなく、私たちにとっても全ての国の人々の王です。もう一度6節をお読みします。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。まあ、今年が終わろうとして新しい年になります。私たちの指導者、牧者であるイエスに希望を持って歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは皆、良き指導者、牧者を必要とします。神はこの世に幼子イエスを使わせてくださいました。私たちを導き、御心にかなうものにしてください。イエス・キリストでの十字架の信仰により、私たちの罪が許され、神との関係義が与えられることを覚えます。聖霊により、私たちのいろいろな面での罪を示し、その力から解放してください。私たちが神を礼拝する者として歩み、神の意図された自分人生を歩むことができますよう、助け、教え、導いてください。病、課題を抱えている者たちに、主による癒し、平安、一番良いもの、良い治療法を与え、私たちの関係者、ご家族などもお守りくださり、体、心の重荷を、負担を減らしてください。この言い尽くせのお祈りを、救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。